خوفرد میکنم بشین و حیلیمش پنامه و تو سعی شنی سره ها قدره این دشیر Pakesa, pakesa lah kumila kumila senda. Pakesa. Aso. Aha. Anak halas. ございます。心からしていると伝えてくださいと通信が入ります。 帰る前にシャマナに、トータが家を建ててくれたと申しました。トタイアの粗末な家に住んでいるのを、トータが、 あちらに行って、家を建ててあげる、申し出てくれたその気持ちで、家がもう建ったと喜んで入りました。皆様それぞれに違った形で、お力を、
親切に、おびちびちで、まず、残ってらっしゃる方が、何人おられるのですが、それには、 わけがございますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。ご質問のある方、何人かおられるようですね。ご質問を お受けいたしましょうか。それとも、一般的なお道々に入りましょうか。
それでは、質問にお答えするという形で、 参りますか。他の皆様方よろしいですか。
はい。
それではご質問。 아스트로는 어저께 다시 この間の日曜日、いつもと違ったところに入ってに行きました。その時に初めて皆さん初めて見る現象が起こりました。それは虹色のようなきれいな色が空に見えたのですが、それはいわゆる科学的なフェノミノンとして起こったものでしょうか。それとも音ではなくて何か特別違ったものだったのでしょうか。
何か特別違ったものとおっしゃるのは
この三次元世界では起こり得ないようなそういうことだった。
三次元世界では理解できない説明のつけられない現象というものも皆様方の知識、知恵が及ばないだけでこちらでは皆様方の科学の域を超えたところで科学的に説明がつきます。だってしかや、神秘、不可思議と言われる現象でも、皆様の次元の科学では説明がつかなくても、科学的現象でもございます。先日の現象を科学的に説明すればよろしいのでしょうかね。はい。わかりました。とは申しましても難しいですね、これは。ちょっとお待ちください。先日の現象はですね、プラズマと申しまして虹という言葉を使われましたが、虹というのは第三状態の物質、すなわち大気の水蒸気が太陽の光を受けてできるものでございます。第三次こういう表現しかできませんが、皆様の世界にある言葉というものを借りて説明しますと、第一状態の物質を固体と呼び、第二状態の物質を液体と呼び、第三状態の物質を気体と呼びますならば、第四状態の物質とも言うべきものがプラズマでございます。ですから虹というのは第二次と第三次の状態の物質の混合のようなものでございます。プラズマはそうではございません。どうして起こるのかと申します。太陽の突発点と申しましょうか。ソーラー prayer.
が
の大きいのが発生したときに起こる現象でございます。ソーラーフレアというのはたびたび起こるものでございますが、あのような現象はそのたびに見られるものではございません。大変珍しい現象でございます。一生のうちに一度も見られない方が多いかと思います。素晴らしいものをご覧になったと思われてよろしいかと思います。どうして科学的にどうしてそれが起こるのかというのは皆様方の科学でいろいろ申されておりますが、とても皆様方にご理解いただける範囲で説明は難しいのでございますが、太陽の表面にそのような突発的な大きな炎が発生いたしますと、大変な光とエネルギー、熱が出ます。そしてその力と申しますのは皆様方の想像できる原爆、水爆などは比較にもなりません。何百万倍に相当いたします。そのようなエネルギーが宇宙に、これは見直しますと、少々お待ちください。宇宙に満ち満ちている、マグネティックフィールドのバランスを変えてしまいます。98-99% はプロトンエネルギーによって支配されており、ほんの残りの 1-2% が CNOなんというのでしょうか。少々お待ちください。 CNO というのはカーボン、ナイトロジェン、オキシジェン、このわずか 1-2% の CNO が支配しますと、マグネティックフィールドに大変な変化が起こります。そういったエネルギーを輸送する手段、宇宙ではフォトンというものがその役目を果たします。そのようにフォトンは大変化のあったプロトンエネルギーを輸送する段階で、ありとあらゆる皆様の世界には存在しない言葉なのですが、一番近いものは波動ということになりましょうか。電波から X 線、ガンマ線といったありとあらゆる波動に影響が出てまいります。そのように大気圏、宇宙の大気圏に エネルギーの大きなシフトがあったためにできた現象でございます。それを知って皆様の生活に対してお役にも立たないところをあえて先生にお聞きしてお伝え申しましたのは、あの虹色の光だけではございませんでしたね。皆様がご覧になったのは何でございますか。それを申し上げたかったのです。ご覧になれた方とそうでない方がおられましたね。ご覧になられた方はどうしてそれが見えて、ご覧になられなかった方はどうして見られなかったのかということですが、いいとか悪いとかではなく、ご覧になった人にはそこにそれがあったのでございます。そして何もあの虹の中で、あのプラズマの中だけではなく、あれは本質のあの高次元の大先生の波動に近い写し絵のようなものなのです。そこだけではなく、ありとあらゆるものに存在しているのです。ですから、それ以外のところでもご覧になることができるのです。ここにその波動を下ろされたときに、シャナナが描いた絵を覚えてますか？この天井の、この天井に、その波動の写し絵が現れましたね、
はい、
そこなのですよ。高次元の先生方が皆様方の望み通りに出没されるなどとは、そういうことはございません。皆様の波動を尊きものに合わされたときにはどこにでも現れるということでございます。それに意味があったのでございます。プラズマの現象のみが大切なわけではございません。だからあえてご説明いたしました。いつもより高く尊きものに波動を荒らせておられれば、そういうものを見ることに意味があるのではなく、そういうものにあった波動をご自分で感じることができる、そういうふうになることが大切なのです。よろしいでしょうか。他にご質問はございませんか。
よろしいでしょうか。
はい、
で今の話とは関係ないんですが、あのよくですね、デジャビュー現象っていうですね、あのこの意識のある時にこの光景はどこかで見たことがあるというような気が錯覚に陥ることがあるんですが、それは何か霊的のお導きとかそういうものと関係があるんでしょうか。
そういう感覚というものはいく種類かに分けることができるかと思います。一つは いつも申し上げますように少々お待ちください。お水を。申し上げますように皆様は何百回、人によっては千回を超える天井を繰り返してきておられます。過去世には過去世の記憶には蓋をして今生生きておられるのですが、魂は全てを覚えております。それがその記憶が蘇ったということもございます。それで今生初めての経験なのにどこかで経験したと考えることがあります。それと前にお話しいたしました夢のことでございます。皆様がお休みになりました時、肉体が眠っておりますが、その時皆様の魂は実存界に戻ってきて魂の学びをしております。そして皆様の肉体に戻った時には、時には夢として、大方は死に滅裂なものとして記憶に留められることがございます。そういう形で、今実在界に戻って、経験されたことを思い出されることもございます。それからもう一つは皆様のトゥインソウルがございますね。そのトゥインソウルが経験している波動を受けてご自身が経験したり見たりしたものとして記憶に残ることがございます。それでよろしいでしょうか。
はい、トゥインソウルというのは誰でもあるんでしょうか。一部の魂だけじゃなくて みんな魂にはトゥインソウルがある。
いい質問でございますね。と申しますのは、こういうものをお勉強されている方の中でもいろいろ意見が分かれておりまして、実を申しますとこの実存界でさえある先生は皆様にあると申されます。その定義が難しいのはですね、皆様には皆様が根性生を受けてこられた時には皆様に守護霊様がついておられる。そして霊様を含む魂の仲間ソウルグループというのが合わせて7名いらっしゃいます。そしてその7名のうちお一人が守護霊様のお役目を引き受けられます。その時に皆様それぞれに選ばれた使命を成就される時に、それをするためにそれを成就するために 一緒に手助けをお互いに助け合いながらやるとか、あるいは敵となって学びをさせるためにそのお役目を引き受けて降りてくるとか、そういうお約束をして、そのうちのお仲間一人が一緒にって、一緒にというのが同じ日にというわけではありませんが、一緒に降りて特別な縁を持って降りてこられる、その魂をトゥインソウルと呼んでおります。そしてある時はほぼ一生涯通じて根性トゥインソウルは存在します。ある時は片方が早く実の迎えに戻ってきたりし、ずっと一緒にいるわけではございません。守護霊様のように生まれた時から戻る時までというわけではございません。そういうことでこちらに早く戻ってきたトゥインソウルはソウルグループの一人として指導を続けます。そういうわけでずっと一緒にいないので、いつもどの段階でもいるわけではない。時には一人になってしまう時もあるということで意見が分かれております。
実存会ではそうしたその斜めのグループは一緒ということになるんですか？
そうです。そして今守護霊様を引き受けてくださって方がこの伝承会に生を受けてこられた時、今ここに達者の皆様が守護霊を引き受けることになるかもしれません。そしてそれは必ずしも順番順番に行くわけでもないようでございます。お客人に質問が終わりのようですが、よろしゅうございますよ。この世での寿命があと1年だとした場合、その1年をあなた様はどのようにお使いになりたいですか？それをお考えになってみてください。ここにおられる方皆様、それぞれ自分の寿命はあとどれだけかお分かりにならない。それは当然でございます。お分かりにならないのはよろしいのですが、あと1年だとしたら、その1年をどのように使うか、どのようにしたいか、それが本来皆様が今なさってるべきことなのでございます。 あと1年だとしたら何をするかと、もう一度お考えになってみてください。それで、多分これをしたいだろうな。これとこれとこれでもいいです。一つとは申しません。このようなことがしたい。このように生きたい。そのお答えを持って、また、お話しいたしましょう。それが、先決なのでございます。あと1年とか今日が最後ならばと、そういう期限をつけませんと、皆様方は今本当に何がしたいのかがお分かりにならない。したいものはあるんだけど、これこれが終わってから人助けもしたいんだけれど、自分の生活の基盤ができて、これもできて、あれもできて、家族を幸せにできて、満足させることができて、こうしてああして、こうしてああして、条件が揃ったらします。死ぬまでできます。できないのがこちらにお戻りになります。ですから真田には申しました。毎日毎日、今日が最後と思って生きろと。その積み重ねでございます。よろしゅうございます。それでどこにお住みになるか、そういうことは大切なことではございませんのですよ。住まれるところ、うちを選ぶにしてもですね、ところ、お家を選ぶ、住まいを選ぶ、あなたの皆様それぞれの心、魂が安住できる場所を選ばれるのです。ボロ家でもよろしいのです。魂が安住できるところですね。条件が揃ったところ、その条件をご自分に、会社に近い、お買い物に便利、安いお得便利、そういうことです。決めてはよくないのですよ。大方の方がそれで決められる。わざわざ何時間もかかる遠いところへ行けと言っているのではないんですよ。そういう目先の便利さ、条件に惑わされてはいけないということです。気の波動が正しく通るところをお選びなさい。皆様は、皆様の肉体が皆様の魂の住まいであるように、お家は皆様の住まいですよね。魂を住まわせる肉体、健康でなければ困りますね。そのように気の中で魂が安住できる、そういう場所を選ばなければなりません。波動の悪いところは避けなければ影響を受けます。土地の持つ波動、周辺に住む人たちの波動、そういうもの、その土地についてカルマもございますし、ね、そういうものを感じて、悪いものはやはり遠ざけていただきたいと思います。知らず知らずに波動の影響を受けます。植物も同じものですよ。
そのものが育つ、その生命エネルギーが喜ぶところに植えなければいけませんのに、サマナはバジリコとシソをお料理に使うから、お台所に近いところに植えました。自分の都合で決めるの、便利だからと理想権で、そのもの、その生命が育つのに必要な場所、生き生きと育つ、そういうものを感じてそこに植えてやらなければいけないのです。読みそうですよ、見通った。目が覚めたらサマナに教えてやってください。さもなければあの思想も殺されてしまいます。その植物だけじゃないんです、心、人間も同じなのです。脅すわけではございませんが、病気になったり気温の上昇とかございますね、そういうものもお住まいに影響されます。いろんな占いなどに頼れと言ってるのではないんですよ。ご自分の魂、ご自分の生命の気の波動が心地よく流れるところ、その場に立って喜びを感じるところをお選びなさい。どこに住もうが本当に関係ないんですよ。地球すべてが住みかではありませんか。気の流れの正しいところでは世界中どこでもよろしいのです。よろしゅうございますか。アトシェ、
はい、
この日曜日皆様とご一緒に木を植えに行くのですか。せめてあなたが殺した木の数だけは植えてくれなかった。
私のところでもいいんですか。みんなと一緒に行かないとダメ。
楽をしてそれで罪滅ぼしができるとお思いですか。まだまだ学びが足りません。どうしたらいいのでしょう。瞑想もしない、お本も読まない、どうしましょう。ご両親様を悲しませないでくださいね。他に質問はございますか。よろしゅうございますか。それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。